今日の説教の結論は、このルカ福音書2章の一番最後の6節と7節に特に注目していきたいのであります。彼らがベツレヘムに滞在しているうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた。マリアは初めての子を産んだ。しかしこれは一般的な意味でマリアが子を産んだということではなくて、これは神が定めた時であったということをルカ福音書はこの2章1節以下において明らかにしていくのであります。イエスの誕生の時と場所を明記するということ、これは他の福音書、マルコ福音書やヨハネによる福音書には記されていないのであります。マタイ福音書ではヘロデ大王の時に東の国から来た占星術の博士たちがユダヤのヘロデ王に謁見して、救い主の出生の場所を、誕生の場所を確かめ、ベツレヘムに向かったとあるのでありますが、マルコ福音書、ヨハネ福音書にはイエスの生まれた場所や時についての言及はないのであります。これらに対してルカ福音書だけが当時の世界の支配者であったローマの皇帝の名前を記しております。一体これはなぜなんだろうか。この皇帝は今日のところにも書いてありますけれども、その頃皇帝アウグストゥスというふうな名前が記されております。この皇帝は生まれた年代、日付、そして死んだ年代もはっきりと歴史的にしている。これは紀元前、63年9月23日に生まれ、紀元後14年に死んだということが歴史的にはっきりしている。そして皇帝の在位は紀元前30年から紀元後14年であったというのであります。そしてこの皇帝は元老院からアウグストゥス、これは尊厳者というような意味であります、そういう尊称継承を与えられた人物で、人々からは神に等しいものと思われていた。ですからその皇帝の誕生日にはこれは神と同じように考えられていた、もう神様と同じだというふうに、まあ、ローマの帝国においては人々は思っていた。この神の誕生は全世界に福音が伝えられた始まりという、そういった賛辞が呈せられる、そういう人物であった。尊厳者アウグストゥスというのはそういう意味であります。彼は絶賛を浴びていた政治的な意味での救い主だった。当時のローマ帝国から言えば、このアウグストゥスこそ世を救う救い主だという、そういう意味であったわけであります。政治的な意味での救い主だった。そのような時代に主イエスが生まれたというのであります。つまりこのアウグストゥスのそういう存在というものを意識した形で、そういう中に主イエスキリストがお生まれになったんだという対比ですよね。ルカはこの点を明確にしようとしている。そしてその時をさらに特定して、これを絞り込んでいくということが2章1節以下のところに続けて記されているわけであります。このアウグストゥスの下で、皇帝の下にローマの執政官、ローマの施設とから使わされたものとしてですね、この2節ではシリア州のキリニウスという、キリニウスがシリア州の総督であった時にというふうに書いてます。 シリア州とその場所の総督としてこのアグストゥスから任命されて、このキリニウスという人物がいたと、まあ、実際にそこのところを治めていくいろんなものをやるという、まあ、そういうことで、そしてこのアグストゥスが全住民に登録をせよとの勅令を出したというふうに書いてるんですけれども、まあ、実際にはですね、このキリニウスがこの勅令の人口調査のそういうことを行ったということであります。ルカはこの2人の人物を名前を記すことによってイエスの誕生の史実性を、つまりこれは嘘のことの架空のことではないんだよ、本当にこの歴史の中にイエス様はイエスはお生まれになったんだということを、その史実性を確かなものにしようとしたし、皇帝アグストゥスとの対比の中で主イエスの誕生を語ろうとしていたんだということがわかるわけであります。また当時ユダヤの全土はヘロデ大王が治めていた、まあ、つまりこの辺りはこの王様と実際のこのローマの支配ですかね、こうによってこのユダヤの国が支配されているという、王様はいるんだけども、そのさらにそういう王様もその権力者であるローマとの関係の中でいるわけですけれども、まあ、ヘロデ大王が治めていたというんですね。そして次の世代のヘロデ大王の子供たちの時代になると、ガリラヤ地方はヘロデアンティパス、これはヘロデの第二の2番目の子供というふうに言われていますけれども、そのガリラヤ地方はそういうヘロデアンティパスの支配領域になり、ユダヤはヘロデのアルケラオという領域の王様の領域となっていたわけであります。なっていったわけであります。ですから住民登録といっても支配者が違って変わってくると、まあ、王様が変わってくるとやはりその形っていうんでしょうか、あり方が変わってこざるを得ない。住民登録というのは支配者が税金を課すために人々一人一人をチェックしていくわけですから、どういう人物でいつ生まれてどういう財産を持ってどういう働きをしているかとか、つまりこれは税金を課すため、あるいは徴兵、あるいは労役を課すことができるかどうか、病気であるとかですね、まあ、そういったことをいろいろチェックするというような働きを持っていたので、大変政治的な意味合いというものや、あるいは経済的な意味合いを持っている、そういう調査であったということです。まあ、ヘロデ大王の時代、つまり両方の地域をこう大きく支配してたヘロデ大王ですよね。そのヘロデ大王の時に、まあ、ヨセフはこのガリラヤ地方のこの住んでいたんですよね。ナザレにこう住んでいるわけで、そしてヨセフはダビデ家とその血統に血筋に属していたので、ガリラヤからユダヤのベツレヘムに行くことになった。この総督キリニウスから住民登録の命令、まあ、アグストゥスからですね、この命令が、住民登録の命令がなければ、わざわざヨセフはこのベツレヘムに行くことはなかったんですよね。そういう必要もなかったんですよ。ガリラヤの方に住んでたわけです。ベツレヘムに住んでたわけです。いや、ごめんなさい、ガリラヤからですね、ベツレヘムに行くことはなかったわけです。またこのつまりヨセフとマリアはわざわざ自分ヨセフの血統の出身ですね、ダビデの血筋であったということで、このベツレヘムに行くことになったという事情があるわけです。またその時はヨセフはわざわざ身重の妻マリアを連れて行ったと書いてあるわけです。普通であるならば、 身重になっているということでありますし、もし住民登録だけならば、もちろん女性も住民登録したようですけれども、家の筆頭者であるヨセフが代表して行ってやることも十分できた、それでもよかった、わざわざ身重のマリアを連れていくということ、普通であれば身重のマリアを実家とかに預けて一人で行ってもよかったというふうに考えられるんですね、常識的には。ところがこの場合ですね、ヨセフはマリアを連れて行ったと書いてあるんですよ、一緒に行ったと書いてある。ある方がこう書いて説明しておりました。わずか400人か500人ぐらいしか住んでいない小さな村ナザレ、その村で月満ちるまでの間にきっと近所のおばさんや、あるいはおばあさん、おさんばさんたちにいろいろと相談して来ていたに違いない。そういう村のおばさん方に面倒を見てもらおうというのが常識ではないでしょうか。しかしヨセフはそうしなかった。やっぱりあの小さな村の中でマリアの身ごもりに片身の狭い思いがあって、村の親切な人や親に預けるよりも一緒にマリアを連れていたい、連れて行きたい、マリアもヨセフと共にいたいという思いがあったのではないかと、まあこの方は説明しているわけですね。なるほど、そういう事情だったんだなということも我々は理解できますね。そこで男の足で3、4日かかる旅であったけれども、このナザレの村からベツレヘムまでですね、行くことになったということでありますね。なったわけであります。このようにこの世に住んでいる人間は、この世の政治や経済というそういう支配の中に、まあ、コントロールされている。住民登録だといえばそういうしなきゃならない、そしてそれはあっちに行かなきゃならないんだったら行かなきゃならないといったような、まあ、現在もそのような悲劇が続いているわけですよね。住民が始めた戦争ではないかもしれない、もう何か偉い人の上の方の人がやってる戦争、そういう中に巻き込まれてしまうような住民の姿。しかし神はこのような現実のただ中にこの世界に救い主をお与えになったということを聖書は伝えている。これはですから昔も今もこう変わらない現実だと思うんですよ。そしてこの読んでみますと6節以下のところにこう書いてあります。彼らがベツレヘムにいるうちに、まあ、いるっていうのは滞在しているうちにという意味なんですよね。さらに7節には宿屋には彼らの泊まる場所がなかったという説明がその後に、まあ、貝場桶云々ということに説明が出ております。このベツレヘムにいるうちにと書いてありますよね。つまりベツレヘムに何日か滞在していたと考えられるわけです。滞在したということを考えられます。でここに、泊まる場所がなかったという、この泊まる場所というこの言葉は、宿屋は、まあ、正式の宿屋を意味する言葉ではない、このルカ福音書には良きサマリア人の例えっていうのが後の方に出てまいりますよね。で、良きサマリア人が、このサマリア人がそのユダヤ人を、怪我したユダヤ人を宿屋に連れて行ったと書いてます。そういう時の宿屋という言葉とここで使われているその泊まる場所っていうのは言葉が違うというんですよ。つまり、ちゃんとした正式なこれは泊まる場所ではない。つまりこの住民登録においてたくさんの人がこの集まってきているという事情、多分災害の時にもですね、この仮設住宅作んなきゃならないですよ。仮設を最初はその、学校の体育館とかに泊まんなきゃならないわけですよね。 まさにそれは仮説ですよね。仮にそこに泊まってください、一時的に泊まってください。そしてなかなかすぐに住むところがないので仮設住宅みたいのを急遽作んなきゃなんないということになります。つまりこの住民登録のためにその仮設住宅、まあ、住宅というほどのものではないかもしれませんけれども、とにかく仮設のものをのところにマリア、ヨセフとマリアはそこに住まなきゃな、いなきゃなんなかったんだということであります。そこに宿を取らざるを得なかった、まあ、しかしそういう場所はなかったわけじゃないです。あったんですよね。何日かそこに滞在しているときに、しかしマリアは月が満ちて、まあ、出産の時が近づいたときに、さすがにそのような場所ではなく家畜がつながれている洞窟のような場所に移動して、そこで初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせたということでありますね。まあ、大体そういう事情だってはなかったか。そしてこの家畜がつながれている場所というのは洞窟のような場所で、今でもそういうものが、まあ、ある、あるいは今洞窟のところにを記念してこの街道が建てられているというようなこともあります。つまり、初めての子を産み、そこで産み、そして布にくるんで解剖家に寝かせたと。でこの布にくるんだというのもですね、何かそのありきたりのもので布というふうな意味ではなくて、これは産着という言葉から生まれた、産着でくるむという意味だというふうに学者は、まあ、説明しております。つまりこれはやはりヨセフとマリアはですね、子供が生まれるということをあらかじめ、分かってるわけですよね。いつになるかわからないけれども、ですからそのための用意をしていたということがここでわかりますね。その産着はマリアとヨセフによってあらかじめ用意されていたものであったという意味であります。ヨセフとマリアはこのイエスの誕生に責任を持って彼らに伝えられていた神の言葉、あるいは天使の言葉を信じて、それを受け入れて、そういう行動に出ていたということがわかります。マリアはこの身になりますようにと自分を明け渡していったと。これは我々がすでに読んだところであります。ヨセフについてはですね、このルカ福音書には書いてないんですけれども、マタイによる福音書ですよね。ヨセフについてはマタイによる福音書が書いている。そしてマタイ福音書にはマリアよりもこのヨセフについて、ダビデの、ヨセフが眠っている時にこの天使から次のようなお告げがあったと、言葉があった。ダビデの子ヨセフ、恐れずマリアを迎え入れなさい。彼女は聖霊によって身ごもったのである。神の働きがあって身ごもるのだ。でそしてその子を生まれたならばイエスと名付けなさいという、そういうのがヨセフが聞いた天使の声だった。そして目が覚めるとヨセフは夢を聞いて、その夢から眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、その子をイエスと名付けたということがこのマタイ福音書の方に書いてあります。まあ、異常のことを考えてみると、ヨセフがナザレからベツレヘムへの旅路、これは政府の命令で仕方なく行ったわけでしょう。そのベツレヘムへの旅路は神の言葉をかみしめる、あるいは神の御心を思ってゆく、そういう信仰の旅路となったに違いない。3日か4日かかるような旅路。ヨセフとマリアは この世の大帝国の権力者アングトゥースやキリニュースという総督、政治の実権を握っていた者の命令で翻弄される今にも沈みそうな小舟でしかない存在だった。しかしヨセフとマリアのワリアはその中にありながら神の言葉にただひたすら神の言葉に信頼して歩んでいたということです。ヨセフはダビデの故郷、そしてメシアの誕生の地と予言されていたベツレヘムへこのような形で導かれていった、東の国から来た博士たちがユダヤに来たんだけれども、実際に救い主が生まれる場所を知らなかった。そのためにこの王様のところに行ってですね、救い主はどこに生まれますかと、まあ、聖書の学者たちに聞いた。そしたら彼らはこのこれマタイ福音書ですよね、彼らははっきりと聖書の御箇所に書いてある言葉を示して、この御箇所五章の一節に書いてあるベツレヘムに生まれる予言、メシアの誕生の地とされ予言されていた場所はベツレヘムですという答えを受け取って、そして博士たちはベツレヘムへ行ったわけですよ。まさに救い主の誕生の予言の言葉にヨセフもですね、このような形で使えることになるとは、まあ、思っていなかっただろうと思うんですよ。ただ自分に与えられたこのマリアを妻として迎え入れなさいというそのことだけだった。仕方なくベツレヘムへ行ったわけでしょう。しかしこういう形で考えてみると、ヨセフもメシアの誕生の地へと導かれていったんだということがわかります。先ほど読んだイザヤ書14章26節には、これこそ全世界に対して定められた計画、すべての国に伸ばされた神の御手の技であるという言葉がありました。まあ、イザヤ書のこの重要書の言葉はアッスリアに対するこの予言の言葉だったんですね。しかしその言葉だけを取り出してみると、まさにあのアッスリアの紀元前8世紀のああいう時にも実は神が働いていたということですね。語られていたということです。まさにすでにの全ての国に伸ばされた神の御手がそこにあった。人間の思いや計画を超えて見えざる神の御手が働いていた。神は救いのためにご自身が御手を持ってこの働いておられた。神はその約束された救い主の誕生をこのような形で、まあ、実現されたんだということをルカ福音書は言いたいわけですよね。我々はこれをつかまなきゃなんない。そして今も神は神の言葉を信じ従う者たちと共に働き、その救いの御業を行っておられるのであると、パウロが書いたコリント書には、神と共に働く、神の協力者という言葉は最近訳してますけど、かつての翻訳は共に働く者という翻訳がなさいと言いましたね。神と共に働く者、つまりそれは神の言葉を信じてそこに従っていくような者たち、キリストを信じる者たちの、神を信じる者たちの姿を表しています。そういう者たちの働きを通して神は救いの御業を行って いかれるのだ。旧約聖書においては預言者たちを召し出して、預言者たちに神の言葉を伝えて、その預言者の口を通して人々に神の言葉を語っていった。そして今もですね、この今の我々がこの読んでいるこのルカ福音書はイエス・キリストの誕生というそういう技にも実はこのような形でヨセフが 用いられ、ヨセフとマリアが用いられていた、用いられている。まさにヨセフとマリアはですね、神様の言葉をただ信じて、ただそれに従って、そういう歩みを続けていたんだということであります。この世の目に見える力、軍事力、あるいは経済力、政治力を持って世界を支配できる、そういうふうに政治家は考えていると思うんですよね。しかしそういう帝国が今まで歴史の中にいくつもあったわけですよね。そして我々がこの世界の歴史をこう知らされているところによりますと、そういう国が起こって、そしてまたそれが滅ぼされて、また次の帝国が起こって、また滅んでという、そういうことを歴史の中で繰り返してきてるんじゃないでしょうか。この世の国は起こっては次の帝国に滅ぼされ、次々にその姿を変えてきた歴史が我々のこの世界の歴史であります。この世の政治の力はついにその理想の国を達成できていない。私がまだ学生だった時はですね、あと100年したらばですね、世界はですね、あの資本主義の苦しい状況から脱却してですね、そして社会主義を経て、そして共産主義になって、世界は本当にこの素晴らしいものになっていくんだと我々は教えられてきたんですよ。で、そういうふうになっていくもんだろうなというふうに私も信じてたんですよ。ところが歴史はそうはならないというのが、実はこの20世紀で経験してきたことではないでしょうか。どこの国もですね、うまくいってるような国っていうのはないんですよ。確かに勢力を持ってる国はあるかもしれません。かつて日本もそうだった、かつてドイツもそうだった。しかし本当のこの国をですね、築くことができたか、できなかった。今もそういう状況が続いているんだと思うんですよ。まさにこの世の政治の力はついにその理想の国を達成していない、そういう中にキリストがお生まれになった。キリストはまさにこの世の目で見るならば、誰も目にかけない、誰もそこに目をつけない、そういう姿でお生まれになった。またそういう働きをイエス・キリストはなさった。しかしキリストがこの世界に来た、ただキリストの愛の国だけがこの世を完成することができるんだと聖書は伝えている。イエス様はこのルカ福音書の後の方でこういうふうに言葉言われましたね。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。これまさにアグストゥスであり、キニウスのことようなことを意味していると考えていたと思われますよ。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。まさにイエス様はこの世のそういう政治的な軍事力、政治力、経済力を持って国を建てていくという、もちろんそういうものは必要なものではあるんですけれども、それによって国を完成することはできないんだということをこのイエス様は言われた。むしろあなた方は使えるものでありなさい。まさにそのことをイエス様は自らの全生涯を通して私たちに明らかにしてくださった。賛美歌234番の 2番目のところに、主イエスの立てし愛の国は民より民へ広がっていくと書いてますよ。 主イエスの建てた愛の国は民より民へ広がっていく、全世界に広がっていく。この罪の世を救う救い主が、救い主を神がこのような形でこの私たちの世界にイエス・キリストを使わせてくださったんだ。まさにイエス様は愛の国、その国を私たちにお与えになった。クリスマスの賛美歌115番の3節には、静かに四つ樹の下るごとく、恵みの賜物世に望みぬ、罪深き世にかかる恵み、雨よりくべしと誰かは知る。誰が知っているだろうか。それは知らぬ間に夜露のように静かに、しかし確かに夜露が朝になってみるとそこに落ちている、来ていると。そのように恵みの賜物、神の力、神の一人子イエス・キリストをこの世に私たちに送って、そして愛のご支配、キリストの愛によってですね、私たちの罪が贖われて、そして神の子供たちとなっていくという、まさにローマ帝国の中でこのキリスト教会の存在っていうのは初め誰も目にかけなかったんですよ。みすぼらしいイエスの弟子たちがですよね、福音宣教してた、誰もそんな存在がですね、まさに自分たちの国の、ローマの国のですね、に認められるものとなっていくなんてこと誰も考えなかった。しかしついに愛の国は民より民へ、別にイタリア、ローマだけではない、全世界にキリストの国が広がってきている。この234番のイエスの伝えたこの伝道の姿っていうんですかね、まさにそれは弟子たちの力でもなければ偶然の力でもないんですよ。神がイエス様を通して働いているという、だからイエス・キリストはいつまでも変わりたまうことのない、そういう方として働いてらっしゃる、救いを行っておられるということであります。罪深き世に生きてるんじゃないですか、我々は今も。誰が悪い、彼が悪いということをですね、ではないと思うんです。罪深き世なんですよ。戦争を繰り返していく、そういう世界が我々の世界なんですよ。そういう世にあっても、このイエス・キリスト、神がイエス・キリストを世にお使わしくださったという、この恵みを我々は本当に心にですね、しっかりと受け止めて、また私たちも今週もですね、この人ともにその希望を失うことなく歩み続けていきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたはこの世界を見せたもうことなく、この世界を滅ぼすことなく、一人子をたもうほどにこの世を愛してくださり、そしてその御子イエス・キリストに信じ従う者たちに永遠の命をお与えくださいました。そして滅びることなく神の命をいただいて生きるものとしてくださいました。私たち一人一人の人生にもさまざまな困難や課題や重荷があります。今週もまたそれらの重荷をどうか主イエス・キリストと共に担い、この世にあって私どものなすべき務めを、責任を成していくことができますように、一人一人のこの世での働きをどうか今週も守ってください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。